おはようございます。はい、ソロモンは自分の使命をちゃんとわきまえていました。その使命っていうのは、この建てた神殿自体に力があるわけではないことを知っていました。民が神を覚え、神に向かって祈る、神との関係を保つために必要なものとして神殿を建てたんだということを、このソロモンの神殿を建てた時の最初の方の祈りでそう告白しています。なぜならば、この神殿に神様を本当にお納めすることなどできませんし、また天持ちもその神様をここにお納めすることはできない。でも神様ここにで祈るときに、またこの神殿に向かって祈るときに、それを聞いてくださいってこういうふうに願っています。ですからそこに私は本当に大変なことをしたわけですよ。当時、ソロモンが建てた神殿というのは本当に目を見張るばかりのこの神殿であったこと、そしてまたその調度品も、それも本当に驚くべきものであったことは、後にこのシバから女王が来てその姿をすべて見て驚いたというふうにあります。それだけではありません。それで神殿に仕える人たちの姿も、これは目を見張るばかりのものであったっていうふうにあります。あらゆる面でこう整えたわけです。しかしそれでもソロモンはよくわきまえていました。それは神の前に本当に取るに足らないものだけれども、でも神様はここであなたとの交わりをさせていただく、そういう場所であってほしいということが、このソロモンの祈りでした。ですから、ある意味で信仰を欠いたまま神殿の存在を誇ることは何の意味もないわけであります。神がどのようなお方であるかということを無視して、そしてこの神殿の誇ったとしても、それは逆に呪わしいものとなっていってしまうものであります。ですから、このイスラエルという国が罪を犯して、イスラエル、ごめんなさい、南王国ユダが罪を犯して、そして神の裁きを受けようとしているときに、それでもなおかつユダヤ人たちは何ですか、私たちには災いは来ない、なぜならばこの神殿があるからだというふうに誇って、そしてその誇りがいかに虚しいものであるかを裁かれるという形で、バビロンに捕囚になって連れて行かれるという形で、それが明らかに示されます。ですから、どんなに良いものであっても、そこに神様とのこの交わりを欠いた、まさに神様に対する信仰を失ったままのものは決して何の意味も持たないということです。どんな産業も、そしてまたどのような素晴らしい神様への奉仕であっても、それは意味をなさないものであることを覚えます。ややもすると自己満足や、また自分の誇りになったとしても、神がそれを受け入れてくださるものとは限らない。ソロモンはそのことをよく知っていた祈りだっただろうと思います。そしてそのまさにこの神殿は、そういう意味では神と生きた私たち人間とのこの生きた関係の中にある、そういう礼拝の場がまさにこの神殿であったというふうに言えるのではないでしょうか。この生きた関係です。人間の側から御言葉の約束を信ずる関係であり、また神様はその神殿での礼拝を通して御言葉を通し、そして様々な人々のその実践の捧げ物を通して神の許しを確信する、そういう生きた関係の場所が、これが神殿だというふうに言えます。ですからここで祈れるということは、まさに神様の憐れみを求める祈りであります。決してここのところで、神様ここで祈ったんだから、あなたは私に対して言うことを聞く義務があるというふうな、そのようなものではないことがわかります。ですから、 面白いんです。ソロモンが30節、ごめんなさい、30節から読んでいったときに見ていきますと、こういうふうに言っていますね。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ、天にいまして、これを聞いてください。聞いてお許しくださいと言っているんです。ここで二つですね。大切なことは、一つはこの神殿じゃなくて天におられる神様。でもここで祈る私たちの祈りを聞いてくださいって言います。で、しかもお許しくださいということであります。要求して聞けじゃないんですよね。お許しください。この許すということの中には、実は聞いてくださいという願いもあるんですが、これは聞いてくださいというよりも自分の罪または傲慢さ、神様に対して要求する傲慢さ、そういったものを許してくださいという、そういう思いの言葉のようです。でも思うんですよね、なんでそのソロモンが堕落したんだろうって。これは後の課題ですけどね。そのソロモンが異邦人の神々を拝むようになっていってしまう、なんともこう不可思議な形であります。まあそれは後に置いてきまして、しかしここで私は本当にこの祈りの本質というものがここにあるように思います。でしかもソロモンは言うんですね、あなたのしもべとあなたの民イスラエルがここで祈るときにっていう祈りをしてるんです。つまり、イスラエルの民が祈るための取りなしの祈りです。ですから、祈るための祈りをする。つまり、祈れるように。ということは、私たちはここでとても教えられることは、祈るということも、これも特別なことなんだということです。祈られ支えられて初めて私たちは神に祈ることができる。考えてみますと、祈りを私たちは当たり前のように空気のように呼吸するようにしているとよくおっしゃる人がいますけれども、本当でしょうか。祈れなくなるっていうことがないでしょうか。ですから祈れるっていうことはとても大きな恵みであり、また神様との生きたな関係を築くということなんだということを教えられます。でしかもあなたの民ってこう言っています。ということは祈れるということは逆に私たちが神の民なんだという、そのことを覚えなければ祈れないということのようです。ですから祈りというのはとても大きな祝福、祈れるということはとても大きな恵みなんだということを教えられます。でその時にこのソロモンが祈った祈りを31節から見ていきますと、とてもこの驚くべき実は姿勢があるわけです。31節でこういうふうに言っています。ある人が隣人に罪を犯し呪いの誓いを立てさせられることになって、この宮の中にあるあなたの祭壇の前に来て誓うとき、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたちに裁きを行って、悪者にはその生き方への報いとしてその頭上に悪を下し、正しい者にはその正しさに従って義を報いてくださいとあります。これどういうことかと言いますと、まあ争い事があって、そしてとてもこう怒りに持ち、そしてその怒りのゆえにその被害を受けたと思われる人がその裁きをね、神様に求めるわけですよ。そして神様の前にこう出ていくわけです。二人かその当事者で。それで神様、あなたが本当に正しく裁いて、悪い者には呪いを、正しい者には祝福を、どうか神様あなたが裁いてくださいというふうにこう言う、そういう誓いです。呪いは言った時っていう。でここで大切なことは、一つはあのソロモンってどういう人でした。神様から知恵をいただいた人です。 神様から知恵をいただいておるソロモンがこういう祈りをまず最初にしているんです。ということはどのような知恵を持っているものであったとしてもソロモンは誠に最終的に正しく裁かれるのは神である。そして神にその裁きを委ねる。王ですから王の決定とか判断というのは絶対になります、その国においては。しかしこのソロモンが神を敬う王であったがゆえに最終的決定は神に委ねる。で、私たちが本当にこのことはとても重要なことだろうと思うんです。クリスチャン生活をしていくときに私たちはいろんなトラブルが起こります。しかしそして私たちは思い通りになかなかうまくいかないようなことが多々起こると思います。しかしあのソロモンさえもが最終的決定は神に委ねたんです。そして神様がなされる判断というものがその心を見られる主ですからというふうに言っています。ですからその判断はソロモンがする判断よりも明らかに正しいものである。ですから主に追いだねするっていうのはそういうことのようです。最終的判断は神がなされてそして正しく裁かれる。そして悪いものには神様はその悪に対して報われるし、正しいものにはその正しいことに対して義を報いてください。で、私たちが祈るっていうのは最終的に神がなされるというそのことに信頼を置くのでなければその祈りはどうなんでしょう。神への生きた交わりを持った祈りにはならなくなっていくんじゃないでしょうか。祈りというのはまさにそういう交わりなのではないでしょうか。そしてこの祈りの中に私たちが祈るといったときに人はただ憐れみを必要とするだけではなくて憐れみによって正される必要があることをここで言っていますよね。32節で、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたちに裁きを行って悪者にはその生き方への報いとしてその頭上に悪を下し、正しい者にはその正しさに従って義を報いてください。つまりそれを正してくださいっていうことなんです。悪いものを、悪い道から離れて正して生きることが、正しい道に歩むことができるように道さばいてくださいということであるのです。ですから私たちはまさに神ご自身がこの裁かれると言ったときに、それを委ねると言ったときに、その正しさに対して生きていく。そういう生き方が要求されていくということも含まれているのではないでしょうか。正されるというのは、ただ単にごめんなさい、悪い、じゃあ罰を受ければいいじゃなくて、まさにそれは正しい生き方をするということが要求されていくものではないでしょうか。ですからここのその生き方への報いとしてというふうにあります。で、正しいものにはその正しさに従ってっていうふうに言っていますから、これは非常にこれは対照的にこう言うことによって、何ですか、その悪い生き方を正して、その義の道に、そして義の道の正しい人に与えられるその祝福を受けなさいというふうに進めているところではないでしょうかね。そうし、ただ問題なのは、まあごめんなさい。そして、そのようにして、そしてさらに、今度は、33節。これが第、30節と、31節において、31節、32節においては、最終的判断は神がなされる。その神に委ねていくという、そういう生きた関係が本当の祈りなんだということを、これを言っていますし、そして33節、34節においては、この、罪を犯したため敵に打ち負かされたとき、この宮で祈ったときに、しかも 皆を褒めたたえて、この宮であなたに祈り願ったならば、それを聞いてほしい。あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたが彼らの先祖たちにお与えになった地に彼らを返してください。で、この神に罪を犯したために戦いに敗れた場合。ですから、戦いに敗れたとか、また後にも出てくるんですから、後で。天災に遭うとか苦しみに遭うということが全部罪の結果だっていうふうによく考える人がいます。こんな苦しい目に遭ったのは、これは私何か神様の前に悪いことしたから、その報いとしてこの嫌なことが起こったんだ、辛いことが起こったんだ、というふうな判断をしがちですけれども、でもここのところを見てください。罪を犯したために戦いに敗れたならば、と言っています。ですから戦いに敗れることが常に罪の結果だということは言えないのではないでしょうか。なぜならば、このさらにその次をこう先に行きますけれども、37節で、もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや黒穂病、イナゴやアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め囲んだ場合、どんな災い、どんな病気の場合にもって言ってますでしょ。敵が町々を攻めるという時に、これがここの時には罪の問題が出てこないんです。罪を犯したためにこうなったというふうに言っていないんです。ですから戦いに負けるとか災いに遭うということが常に罪の結果だっていうふうには、これ聖書をどうも厳密に見ていくとないように思います。ただ、この33節では、あなたに罪を犯したために敵に打ち負かされた時っていうふうに言っています。だから、打ち負かされたのにも、罪を犯した結果、打ち負かされた時にっていうふうに言っています。で、その時には、この宮であなたに祈り求めた時。いいです。この時ね、この宮に向かってじゃないんです。この宮でって言っているんです。罪の問題ってさ、向かって祈って、手を挙げて祈ったら聞かれるというよりも、罪は本当にあがなわれなければならない。罪は犠牲をもって捧げられなければ、あがないの犠牲が捧げられなければならない。ですからこの宮でなんですよ。向かってじゃないんですよね。このようにこう見ていきますと、やはりこの宮、神の前で罪を許しを得るということがどれほど重要なことか、しかもこの神の前に出て許しを得るということを時に、その苦しみの中にありながら皆を褒めたたえってあります。面白いですね。もうしんどくてひどいんですよ。罪のためにこの戦いに敗れる、時には捕囚になるということがこの後も出てくるんですが、敵の地に連れて行かれる。そんな中で神を褒めたたえる、できますかね。でもこの私たちが本当に自分の罪の結果だったのが分かって今の痛みや苦しみがあるということが分かっている。その時に皆を褒めたたえて主の前に許しを求める。で、私たちは分かりますよね。自分の罪の結果、今の苦しみがあるっていうことも、私なんかよく心当たりがあるんですけれども、そういう時にどうするか。だって現実的に、例えば様々な、今、私たちの罪の結果、私たちの身に痛みや苦しみが起こるということだって起こり得ることです。非常にお子さんたちがいる中では言いにくいんですけれども、一つの例を挙げれば、会員を犯したために梅毒になるだとか、性病を受けるだとか、そういった場合っていうのは完全に罪を犯した結果ですよね。で、それを身に受ける。これは非常に苦しいことであると思います。しかし、それは自分の罪の結果であることをわかります。 しかしその時にソロモンは言うんです。皆を褒めたたえてって言ってるんです。その苦しみの中に罪の痛みの苦しみや、そして肉体的な痛みや様々な痛みを抱えているその時に、私たちは神の前に出るんです。その時には皆を褒めたたえて祈り願うと言うんです。なぜ皆をたたえるんですか。神の前に悔い改めて、そして神に祈るならば、それを許して聞いてくださるというその信仰があるからでしょう。だから皆を褒めたたえて祈ることができる。まさに祈りってそういう意味では、その祈ったことはすでに聞かれたっていう人格的なね、神様への信頼に対する姿なんだっていうことを思います。単なる儀式や形式じゃないんですよ。儀式や形式では皆を褒めたたえつつ、今の自分の苦しみ、罪を覚えながら祈るなんてことはできません。で、人格的な交わりっていうのは、神様は私の祈りを聞いてくださるという、そういう信頼を持って、そして祈る祈り。ですから私たちは罪を犯さないで、この地上生活をこれからずっと送るということはありえません。そして自分の至らなさや罪のために困難が訪れたとしても、神は神の前に出て、神の前に出て祈る。その時にその祈りは必ず聞いてくださって、そして自分、私のその歩みを正してくださる。そういう確信を持って祈る。それが皆を褒めたたえて祈ることのできる祈りではないでしょうかね。ですから神の民というのは、その私たちの置かれた事情の遺憾を問わず、絶えず神を褒めたたえて祈る。約束を信じているというのは神との信仰の関係ではないでしょうか。まさに神の絶対者としての神の主権、そして私たちの父であるという告白があるからじゃないでしょうか。天のお父様っていうふうに祈るのはそういうことじゃないでしょうか。お父様は私たちの本当にこの罪を知りながらも、そしてどうしようもないものであることを知っていながらも、その許しを与えてくださっていることを私たちは知る。ですから罪を許し、あなたが彼らの先祖たちにお与えになった地に彼らを返してくださいというふうに言っています。彼らを返してくださいってことは、もうどっかに連れて行かれるっていう前提だよね。戦いに負けて捕虜としてね、連れて行かれる。でもそれをまた元に戻してほしい。なぜならあなたが約束した地であるからっていうと、悔い改めたことがどんなに素晴らしいかとか、悔い改めた悔い改め方に祝福のもとじゃなくて、約束に置いているんです。私なんか思います。悔い改めてまた同じ罪を犯す。そのことの繰り返しの時に、そのそうすると時々ありません？同じこと何度も祈ったって、もう神様だって嫌になっちゃうよ。聞いてくれるはずがない。だからもう祈るにやめようなんていうふうに、こう考えて祈りに力を失うことはあるかもしれませんけれども、祈りの姿だとか熱心さで神様が聞いてくださるわけじゃないんですよ。神様の約束なんだよね。だからソロモンはこの地に帰らせてください、神の約束された地だから。そういう、それが実は神皆を褒めたたえて祈る祈りなのではないでしょうか。そしてさらに言います。35節、彼らがあなたに罪を犯したため、天が閉ざされて雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り、皆を褒めたたえ、あなたをの懲らしめによって彼らがその罪から立ち返るなら、あなたがご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許し、彼らの向く歩むべき良い道を彼らに教え、あなたの民に相続としてお与えになったあなたの地に雨を降らせてください。面白いね。ここでもこの祈りが聞かれて、そして干ばつから免れるっていうんですか、雨が降るというその実りが豊かになるという理由も、あなたのために相続地としてお与えになったあなたの地なんです。神様が約束された アブラハムに約束し、そしてまたダビデに約束したその地なんですよ。そこを祝福してくださいっていうふうに、やはりここも神様の約束に基づいて、神様が私たちに約束してくださったがゆえに、神様、私はあなたの前に祈るんです。しかも罪を犯したために天が閉ざされて、この雨が降らない干ばつになっていく、こういう時がある。で、その時に何でしょうか、非常に彼らがこのところに向かって祈り、またこれも皆を褒めたたえってこういうふうに言ってます。またここでも皆を褒めたたえっていうふうにあるんです。しかも神、この神殿に向かってです。神殿に向かってっていうことは、この神との関係ですよね。ここを通して祈る祈りに神様が天で聞いてくださるという、つまり神に対して心を向けていくということを表しています。ですから神殿に向かって祈るっていうのは、まさに神様への信頼の心を向けて祈るときに、ですから皆を褒めたたえるということがやはりここにもあります。干ばつの時ですよ。で、しかも罪を犯したがためです、自業自得って言われればそれまでです。それでも神様に祈ることができるんです。自業自得でも祈ることができるんです。なぜなら神の約束があるからです。そういう祈り、これを私たちは神との生きた関係の祈りというふうに言うことができるように思います。そしてしかもこの時に言っています。このことが起こったならば、36節の後半で、あなたの民イスラエルの罪を許し、彼らの歩むべき良い道を彼らに教えって言っています。そこで学ぶって言うんです。私たちは様々な罪の結果、神の裁きとしての痛みや苦しみがあったときに、私たちはそこで学ばなければならない、良い学びの時でもある。そうしないとそれは何の無駄に終わる、いやむしろ神に祈ることさえできなくなってしまうんでしょうね。そこで学んだ時に私たちは神を褒めたたえ、また祈ることができるということです。で、37節、38節、39節です。もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや、先ほどお見せしました。で、38節で、誰でもあなたのためイスラエルがおのおの自分の心の悩みを知り、面白いです、あなたのためイスラエルがおのおの自分の心の悩みを知り、この宮に向かって手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り願いもあなたご自身があなたの御住まいのところである天で聞いて許し、また叶えてください。一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけがすべての人の心を知っておられるからです。いいですね。ここでは何か。ほら、罪とは言っていません、先ほど言いました。罪の結果、この地に飢饉が起こって、いろんな稲穂の病気が起こったりなんだりしたわけでもないし、敵がこの地に、の町に町に攻めてきたわけでもない。罪がなくても、罪のことが思い出されなくても、こういう災いが起こるって言ってるんです。そういうこともあるって言ってるんです。ですから、嫌なこと、災いが全て私の罪の結果だっていうふうになると、まさに、ヨブの話と同じになっていってしまいます。ヨブが全ての財産を失い、そして自分の体も、病で侵されていくときに、友達は言うわけでしょ。あなたが何か罪を犯しているはずだ。だからこういうひどい目にあったんだ。というふうに言いますけれども、決してそういうことはない場合でも痛みや苦しみが起こってくることがあるって言ってるんです。で、そういう時に、私たちどうします？皆さんどうする？私になんか悪い覚えがない。なのになんでこんな嫌なことばっかり、辛いことばっかり起こるんだ。どうします？心の中にふふっと湧いてきません？なんだ、神様信じてたって大したことないわ。神様信じてたっていいことないわ。 というふうな思い湧いてこないでしょうか。これ私だけでしょうか。しかしそういう時にどんな災いどんな病気の場合にも誰でもあなたの民イスラエルがおのおの自分の心の悩みを知りこの宮に向かって両手を差し伸べて祈る時どのような祈りも願いもあなたご自身があなたの御住まいのところである天で聞いて許しまた叶えてください。私たち一人一人の心を神様はよくそれをご存知だって言うんですよ。それを持ち出せって言ってるんです。これは私はパウロがローマ人への手紙よく引用されるところですがローマ人への手紙の中で私たちの本当に痛みや苦しみの時にどうするかということを私たちに言っているところがあります。望みについて語っているところです。ローマ人の手紙の8章です。8章の、まあ、ずっと読んでいきます。いくと長くなりますが、まず18節。今の時の、ローマ人の手紙の8章の18節。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないものと私は考えます。神様のこれも約束でしょ。神様は私たちを栄光の体に変えてくださり、そして祝福してくださるというその約束でしょ。その約束に思いを馳せていく。その約束に私たちの目と心を頭を向けていく。とするならば、今の時の様々な痛みや苦しみは、取るに足らないものなんだっていう。そしてさらにそれでも私たちはいろんな痛みや苦しみがあります。そうするとその望みというものについて24節、私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐を持って熱心に待ちます。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしていてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからですと、こういうふうに言っています。と、私たちは本当にこの望みを持つ、その望みを持って祈る、そのこと自体がもう救いなんだっていうふうに言っています。祈れること自体が救いだって言うんです。これはまさにソロモンが祈っているこの祈りではないでしょうか。もう許してください。そしてこの地、神の民のこの地、約束の地に潤いを与えてくださる、そういう望みなんですよ。その望みがあるその民はもうすでにこのパウロに言わせれば救われている。だから喜びを持って賛美して祈ることができる。そして40節、それで最後になりますが、40節で言います。このような飢饉や疫病立ち枯れなど様々なことが起こってきます。そして40節でこう言います。これはちょうど30節から31節から39節までのちょっとまとめのようなものです。それはっていうふうにこう語り始めていきます。それはあなた方が私たちの先祖に賜った地の上で彼らが生きながらえる間、いつも彼らがあなたを恐れるためですと言ってます。面白いですね。私たちは祈る。そして祈りは何のため、で、祈りが聞かれるのは何のため、そこに私たちはたくさん多くのことを学ぶんです。そのうちの多くのことの一つの中に、祈りが聞かれる、私たちの罪が許される、そして神様の約束が実現されるということを、そのことのゆえに私たちに教えられることは何なんですか。主を恐れるためですと言っているんです。 そのことによって私たちはますます死を恐れるものとなる。祈りというのは本当にそのように神と私たちとの関係でありますが、しかしこの神様と私たちとの関係を深め、そして私たちが神を恐れていく、祈りが聞かれる、罪が許される、そのことのゆえに神を恐れる、まさにそのことが学ばれるために、私たちは人と人との関係、人と自然との関係、その中で様々な痛みや苦しみを味わう。その一つ一つは無駄ではない。それらすべてを通し、私たちは神を神として崇め、そして恐れる。そのことが私たちにとって大切なことなのではないでしょうか。まさに箴言言ってます。知識とは何か、神を恐れることだというふうに、知識の始めであるというふうに言っています。あらゆることを通して私たちは、特にソロモンは言うんです。私たちの罪を許してください、その約束をこの罪人に対しても確実に果たしてください、そういうことのゆえに私たちの祈りが聞かれる、私たちと神様との関係を豊かなものとして教えてくださる、そういう神だからこそ私たちは恐れを学ぶんだ。詩編の作者も言うんです。あなたは許しの神だからこそ恐れられますという言葉がありますが、まさに私たちはそういう神を信頼し、そういう神に祈っているんだ。祈りというのを私たちは自分がの気持ちが良くなるとか、自分の生活が豊かになるということが祈りの目的ではありませんし、罪の許しの目的ではありません。ますます神を深く覚え、神を恐れることがあるなら、恐れることが私たちのうちに与えられたならば、それは豊かな神の祝福をいただいた、そして神の民である、その神の民になされた約束は必ず実現してくださるという、そういう神への賛美に私たちを導いてくださるのではないでしょうか。そんなソロモンの祈りを私たちはここに見るのであります。罪というのはほとんど人と人との関係においてあらわになってきます。そういった中で私たちはややもすると神に祈るよりもその問題をまずこの世の裁きに委ねてしまうことがありますが、私たちはまず神にお委ねする。そして最終的に神のなされる決断は私たちにとって真実である、その約束の実現であるということを覚えて委ねていくことが実は信仰であり、またそれが希望なのではないでしょうかね。そうして主を褒めたたえる歩みを、同じ生きるならば、同じキリスト者として生きるならば、そのような経験をたくさん積んで、そしてどのような時にも神に向かって賛美しつつ祈るものでありたい、そんな歩みを送らせていただきたいと願うであります。どうか神とはそのようなお方であることを覚えて、本当に祈るということにおいて私たちは神と親しい交わりを持ち続けるものでありたいというふうに願うのであります。一言お願いいたします。愛する父なる神様、ひとときの主の教えてくださる神との関係を見ることができました。ソロモンが祈った祈りの中に、本当に神様が私たちの罪を許してくださるお方であることを改めて知らされます。そしてまた私たちがわからないで痛み苦しんでいても、その時にでも主により頼むならば、主は私たちのその 痛みや苦しみをよくご存知ですから、それを叶えてくださり、また望みを持たせてくださるお方であることを知ることができます。どうぞ主との生きた祈りが捧げられますように、そして主をいつも褒めたたえる、どのような時にも皆を賛美する、そのような歩みをさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。